もしもし。
あ、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい。はい、最初に年齢を教えてください。
65歳です。
はい。65歳。結婚してます？
あ、してます。はい。
奥さん何歳ですか？
62歳です。はい。
62歳。お子さんは？
長男が36歳。
はい。
あと下に32歳の次男がいます。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
長男なんですけども、
はい、
まあ、結構遠方に昔から出ておりまして、働いているんですけども、
はい、
昔からちょっと、まあ、性格的にルーズなところがあってですね、
はい、
それで、まあ、2年3年前から急に毎年決まった時期になってくると、
はい、
会社のお金を使い込んでしまって、
はい、
会社の決算の時期にそれを清算せないかんので、
はい、
金をちょっと貸してくれって、まあ、無心がこの 2,3 年あるもんですから、
はい、
それでちょっとご相談したんですけども、
はい、貸してくれというのはほぼ決まってるわけですか？
2年前から決算時期の前になって急に、まあ、3日4日前から、まあ、営業やってて、1年間の、まあ、決算を全部きれいにしなきゃいけないんで、それであと3日後に100万単位でどうにかしてくれって2年前ぐらいから、まあ、言われてですね。
でも100万単位のお金をですね、
はい、
65歳というと、もう。
もう定年して、ちょっと、これからゆっくりしようかなと思ってたんですけどね。
そうですよね。これから、息子の世話になりたくないけれども。
まあ、夫婦二人で、まあ、なんとかね、やっていこうかなと思って、まあ、会社もちょっと65で辞めて、ちょっとゆっくりしようかなと思ってたら、急にこんなことになったもんですから、ちょっとご相談したんですけども。
で、息子様は今結婚はしてんですか？
いや、長男はしてなくて、次男はもう家庭持ってるんですよ。
そうすると家計のやりくりで借金ということではないんですね。
だからそれで問い詰めたら、前までまあ飲食代とか生活代と言ったけど、まあ、この前から急にまあギャンブル、パチンコなんかでつぎ込んでるって、まあ、それもはっきりこっちで確認できないからですね。
ギャンブルで依存症っていうことになると、これはちょっと深刻ですよね。
はい、はい、だから急にそういうことをこの前から言い出したもんだから、もうある面でも病気だから、もうどこまで付き合ったらいいのかな。それ遠方だからって何年も会ったりしてないんですよね。
うん、で今日のあなたの相談っていうのはどういう
こと？まあ、それでまあ2年前から100万単位でその時期になってこっちから貸して、毎月決まった金額返してもらってたんですけども、長男の、まあ、借りてる、まあ、マンションの保証になってたんですけど、なんか半年間家賃がもう滞納してるっていうことで、その保証会社から電話があって、もう半年間もう連絡もちゃんとしてもらってないんで、もう退去してくれって電話があったもんですから、それで長男に電話すると、まあ、うちにはお金を返してたけども、もう家賃ちょっともう滞納してるんですよ。だからもうちょっと金銭感覚ちょっともうおかしいんじゃないかなと思ってですね。
だけど36歳という、
はい、
まあ、体力もあれ若さもあって、
はい、
でもう子供じゃなくて、
はい、
そんなお金にルーズっていうのはあまり望ましいことじゃないですよね。
だから親としてもどこまで付き合えばいいのかなと思って。
ああ、そういうことですか。
ええー。
わかりました。今日はじゃあスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
まずちょっと前提の事実関係を確認させてもらいますと、
はい、
最初 2,3 年前からっておっしゃったけど、2年前からって途中からおっしゃってたから、決算時期になると100万単位で金を貸してくれって言ってくるのは2回あったっていうことですか？
そうですね、2年前からはっきり金額がでかくなって、う
ん、その前からもあったの？
私は分かってないけど、嫁さんがちょこちょこ出したでしたみたいですね。
もうちょっとだから今話してたよりちょっと根が深そうだね。
それで2年前ぐらいから決まった金額の大きいやつが出てきて、うん、私がちょっと分かったような感じですね、う
ん、じゃあまあ前のことは分かんないから2年前からでいいんだけど、
はい、
2年前からいくらずつ貸したの？
2年前が、100万、
うん、
次が70万、
うん、
で今回が、マンションからの家賃の不払いですね。
マンション半年分っていうとそれまた100万は近く？
いや100万まだないんですけども。
いくらいくらだった？
50万ほど。
50万、じゃあトータルで220万だ、100万、ね、70万50万だから、
うん、それで、そしてそれで家賃の件は言ったら次の決算の時また金が焦げつくっていうことを話し出したん で、
で、ね、次はいくらぐらい来そうだってことも聞いたんですか？
それがまあ70-80万の話が出ましたね。また
70-80、
はい、
そしたらもう300万ぐらいになっちゃうよね。
はいはい、
わかりました。それで、お父さんにバレないように月々返してたっていうのは月いくら返してもらうことになってたんですか？
毎月3万と、まあ、ボーナスの時ある時だけ払ってくれみたいな
感じで、夏冬ボーナスで例えばもう10万ぐらいずつ上乗せみたいな、
うん、そうですね。それは払ってもらってたんでこっちも安心してたんですよね。
3万で12ヶ月で36万で10万ずつ余分にボーナス払ったって56万だから到底返らないわねこれね。
うん、まあですね。
だから甘いよね基本的にね。
うん、そうですね、
うん、それは自覚があるよね、はい、きっとね。しょうがねえな、貸してやるよって、まあ、余裕があるから言えるんだけど、
まあ、まあこっちももうそんな昔みたいに現役じゃないんで、うん、いつまで付き合えばいい、もう友だおれは困るし。
いや、結論から言うと付き合っちゃダメですよ。もうここに電話相談で電話されたところからもうやめてください。それだけまず言っときますね、はい、これ絶対永遠に続くから、はい、こんなことやってたらあなたの蓄えが底をつくまで絶対続くと思いますからやめてくださいっていうのだけまず先に言っときます、はい。であとね、
はい、
弁護士として気になるのは会社のお金を100万だ70万だとこの2年 で3年目はまた70万か80万使い込んでるっていうお話なんだけど、営業担当で、はい、何その会社のお金が自由にできるポジションなのかな？
そこもはっきり本人言わないんですけども、例えば、まあ、会社から50万借りて、
いや借りてんだったらいいじゃないですか。まだ
借りて地方で仕事するとき現場のスタッフにこうお金を出すらしいんですよ。
会社の例えばね、仮払い金をさ、営業のしかるべきポジションの人が現場行って使うために例えば30万だ50万だと会社から仮払い金受け取ってきて現場で使ってくれっていう金だとするじゃないですか、
はい、
まあ、そんな感じで今受け取りましたけど、
はい、
それを自分のために使っちゃったらその時点でも横領だからね。
そう、ある面も横領
ある面じゃない、立派に横領、
はい、
ある面じゃないからそこのとこちゃんと考えないと、これね、返せばいいって話じゃなくてその時点で既遂です、
はい、
犯罪が成立しちゃってるの、
はい、
で決算期にお父さんがお金を貸して入れたからといって、
はい、
刑事事件としては成り立つんだな、これが。
まあ家庭であっても
家庭じゃなくておそらくこれ全部刑事事件として成り立ってるんですよ、
はい、
金額が100万だからすぐ実刑にならないかもしれないけれども、
はい、
例えば斎藤の年に100万ね、これは、はい、家庭の話でいきますけど、トータルで200万ぐらい仮払い金を使える立場だったとするじゃないですか、
はい、
で仮払い金でちゃんと使ってましたって言いながら仮払い金のうちを自分のそのギャンブルに100万使ったらその時点で会社の金を使い込んだ、つまり横領罪の既遂になるんですよ、
はい、
有罪なのも。だから、はい、決算期に辻褄合わせたから何もなかったことには本当は法律的にはならないので、
表に出ないだけですね。
表に出ないって会社が気づいてないだけでしょ。
まあそれも会社の問題あると思うんですけどね。
そこを言っちゃダメでしょ今お父さん。
はい、わかりました。
会社のせいじゃなくて息子のせいだよそれ。
はい、そう、よくわかってるんですよ、うん、
会社のガバナンスとしていかがなものかってのはおっしゃる通りだけど、
はい、
それはなんていうの、昔の人が言った盗っ人たけたけしって言われちゃうから、
はい、
やってる側が言っちゃダメだと思いますけど、まあそれはいいや、ちょっと話が
おっしゃる通りです、
うん、話がそれましたから、
おっしゃる通りです、
ね、お仕事を勤め上げられた方だからさ、そういうことわかると思うんだけど、
はいはい、
もうその時点でダメなんで今幸いバレてないからいいけど、はい、これ続けてたら まとめてアウトっていう話になって、はい、これが100万が200万になり300万になり、トータルごまかしてたけど結局使い込んでるじゃないって言ったら会社としてもほっとけなくなっちゃうかもしれないんで、
はい、
こんなことはもう即刻やめないとダメっていうのがまず弁護士としてはっきり言っておきたいのね、
はい、
あの決算期に入れたからいいとかいう話じゃありませんっていうのを強く言っておきたい。
はい、それよくわかってます。
わかってるんだったらさ、いつまで続くんだろうとか言ってちゃダメですよ。
はい、
これも分かってるって言われちゃうと思うけど、本当に分かってないからそういうことが言ってられるんですよ。
はい、
刑事事件になった時はみんな真っ青ですよ。
はい、
こんなの警察がある日来てさ、
はい、
会社にバレて会社が告訴して、
はい、
警察が捜査で来てさ、
はい、
である時息子さんが警察で逮捕されましたなんてことになったらお父さんのけぞっちゃうでしょ。
まあ、
だから分かってないんですよ、そんなことは。本当に怖いことやってるんだってこと、ここ今分かってください。
はい、分かりました。
っていうことは二度とこんなことがないようにする、はい、でそのためにお父さんが助けちゃダメなんです。
じゃあもう会社も解雇されるのを覚悟でもう白黒出さないといけないですね。
どっかでそういうことになるだろうと思いますよ。
はい、
でその前に息子さん遠くにいらっしゃるから分かんないけど、はい、貸してくれって言って愛もしないで金送ってちゃダメじゃないですか。
はい、
でお前そんなこと言うんだったら3回目だから来いと。それで、
まあ、だからこれずるずるやってます。
そうそう、そこを分かってね。
はい、
あのちょっと厳しめに言ってるけど分かってもらいたいからだから。
いやもうよくよく、うん、
で本当に、ね、
何が正論かよく分かってます、
うん、それで分かってるんだけどやってないから本当は分かってないんだよ。分かる？
分かります、
うん、
もうやらない
分かってないから やり続けてるんで、
やらないとどうしようもないです。
そう、はい、だから息子さん来てお前これ本当警察沙汰だよって言って、
はい、
で二度と助けないからとかいう話だったら今年だけやりますっていうのもあるかもしれないけれども、
はい、
そういうの抜きにして行ったけど来ないから今年だけ払いますなんていうのは全然分かってないですよ。
はい、
でそれかそれやりますっていうのと、はい、だったら警察来てもしょうがないねとか会社クビになってもしょうがないねっていうのはちょっと一足飛びすぎるから、その中でいかに息子さんを救ってあげるかっていうことを具体的に厳しい態度で息子さんを救うことを考えないといけないですよね。
はい、
ある社会的ポジションについちゃってこういう問題を起こしたらそれだけじゃ済まないところに来てるから、
はい、
なんかぜひお父さんせっかくねあのゆとりもあって息子のこと考えてるんだから、なんか今ちょっとお父さん踏ん張って、
はい、
お前こんなことやってたら本当人生終わるよと、俺もいつまでも助けらんないよっていうのを本当に伝えてあげて、ここであのなんかご子息にそのこういうことしないように、
まあ、本人にちょっと直接会います。
それがいいと思う。
はい、
だってさお父さんに返したふりして3万、それで家賃払わないってさ、もう家賃払わないで住んでるってこと自体がもう壊れてるから社会人として。
はい、
その辺をね本当じっくりあなたも噛み締めてちょっと息子さんに会って再起への道を作ってあげてください。はい、なんかいろんなこと言っちゃって申し訳ないけど、
はい、
うまくいくことを期待しています。
はい、ありがとうございます。
よく理解できました。
はい、まあちょっと自分でも甘いところがあったのはよく重々分かってます。
あなたまだ65歳で定年になったばっかりでしょうけれども、
はい、
まだ人生長いですよ。
はい、
愚かな人には愚かな責任を取らせる。
はい、
あなたは自分の高齢期の問題をこれから抱えるわけです。
はい、
高齢期を立派に美しい老いで、
はいはい、
人生終わりましょう。
はい、早急にちょっと息子に会ってその愚かさについて語りたいと思います。
うん、助けて解決する問題じゃないですよ。
はい、気づかせることですね。
うん、気づかせるって言っても気づかせることも難しいです。この問題はお前の愚かさに気がつく以外に解決の道はないよって、
はい、
人に何か頼んでも解決できないよっていうことですよ。
はい、
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。はい、ありがとうございました。
解決できない問題があります。本人が自分の愚かさに気がつくだけです。